児童手当の現況届は原則提出不要です。市では受給者の現況を公募等で確認するため、現況届の提出を原則不要としています。ただし、次の1から6に該当する方は、現況届の提出が必要です。提出が必要の方には、6月上旬に案内を送付しますので、期日までに提出してください。現況届の提出が必要な方。1、法人である未成年後見人、施設等受給者の方。2、離婚協議中で配偶者と別居されている方。3、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方。4、支給要件児童の戸籍がない方。5、児童と別居している方、住民票上で別世帯の場合を含む。6、その他米原市から提出の案内があった方。現況届は毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件、児童の監督や保護、生計同一関係などを満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。次に該当する場合は、速やかに子育て支援課へ届け出が必要です。児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき、受給者や配偶者、児童、児童の兄弟等の住所が変わったとき、他の市区町村や海外への転出を含む、受給者や配偶者、児童、児童の兄弟等の氏名が変わったとき、一緒に児童や児童の兄弟等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄弟等を養育していた配偶者がいなくなったとき、受給者の加入する年金が変わったとき、受給者が公務員になったときを含む、国内で児童や児童の兄弟等を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき、お問い合わせ、市子育て支援課、電話 53-5130、ファックス 53-5128。給付型奨学金制度の申し込み受付は、6月1日から開始します。奨学金は月額3万円。対象者は令和6年度から令和9年度入学者。給付期間は最長4年間。正規の就学期間終了まで。対象、次のすべてに該当すること。大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。令和9年3月31日現在で満25歳未満。本人及び生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。連帯保証人2人。保護者及び保護者以外をつけることができる。小学生は奨学金給付審査会に諮って決定します。小学生の定数あり。特に人材が不足している医療、福祉、保育の専門分野は審査会において重点職種として審査を行います。受付期間、6月1日月曜から7月31日金曜。受付期間以外の申請はできません。申請書の他に 会場での作文筆記8月実施が必要です。詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。受付場所、教育総務課、三等支所。申請書は受付場所及び市立図書館、県内高等学校窓口で配布のほか、市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。若者の未来をサポート。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市教育総務課、電話 53-5151、ファックス 53-5129、福祉医療費受給券、乳幼児、小中学生、高校生世代を除く等の更新について、現在お持ちの福祉医療費受給券、乳幼児、小中学生、高校生世代を除く等の年度更新を行い、8月1日から使用できる受給券を交付します。年度更新では、市が個人番号、マイナンバーによる情報連携及び公募等で受給資格を審査し、該当する人には、7月下旬頃に新しい受給券等を郵送する予定です。更新にかかる手続きは原則不要ですが、市が受給資格を確認できない場合は、必要に応じて関係書類の提出を求める場合がありますので、保険年金課または三等支所、各窓口センターまでご提出をお願いします。今回更新する福祉医療費助成資格、重度障害者、重度障害児、低所得老人、母子家庭、父子家庭、一人暮らし家父、一人暮らし高齢家父、重度精神障害者、重度精神障害児、重度障害老人、重度精神障害老人、知的障害者医療費助成、精神障害者入院医療費助成、助成対象者本人、配偶者及び扶養義務者に所得制限があります。個人番号、マイナンバーによる情報連携及び公募等で受給資格を審査しますが、情報連携及び公募等で確認できない場合、母子、父子家庭の状況、健康保険情報等は、市から関係書類の提出を求める場合があります。米原市で所得が把握できない場合は、全住所地等での令和8年度所得、課税証明書が必要です。本人、配偶者、ご家族、子、両親、兄弟等、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者書の有効期限、期間が令和8年8月1日時点で切れている方は、必ず手帳または受給者書の更新をしてください。助成制度について、詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市保険年金課、電話 53-5114、ファックス 53-5118。
企業創業を考えている人へ、企業創業者向け補助金をご活用ください。市では、企業創業支援として、市内の地域資源活用や地域課題の解決につながる創業経費への補助金を交付しています。応募資格、次のいずれかに該当すること。創業型、事業を営んでいない人が新たに事業を開始する場合、創業後3年未満の人を含む。第二創業型、すでに事業を営んでいる人が既存事業と異なる分野の事業を 新たに開始する場合、第二創業後3年未満の人を含む、募集事業、自由テーマ、地域の経済的活力の創出に役立つ事業、行政テーマ、子どもの居場所づくり、多世代交流の場、観光客の受け入れ、空き家活用のいずれかにつながる事業。支援内容、上限額、補助率1/2、自由テーマ型80万円、行政テーマ型100万円、ただし、採択年度から3年間申請できる合計補助額、補助対象経費、工事請負費、備品購入費など。応募方法、9月4日金曜までに申請書類を産業政策課へ提出してください。なお、申請書類は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。採択事業の決定は専門家による評価委員会で行います。申請者のプレゼンテーションが必要です。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5146、ファックス 53-5139。企業創業して3年未満の人へ、伴走型創業促進補助金をご活用ください。市内で企業創業し、商工会から継続して経営指導を受ける人を対象に、企業創業にかかる経費への補助金を交付しています。応募資格、市内で事業を営み、企業創業した日から新整備までの期間が3年未満の人。支援内容、上限額10万円、補助対象経費、創業費、設立登記費用など、設備費、機械・器具費など、広告費、ウェブサイト作成費など。応募方法、商工会の確認を受けた上で、申請書類を産業政策課へ提出してください。申請書類は、市公式ウェブサイトからダウンロードできます。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5146、ファックス 53-5139。米原経営塾、受講者募集中。米原経営塾は、これまでの経験を仕事に生かしたい、自由に仕事がしたいなど、同じ思いを持った人たちが一緒に学ぶ場所です。皆さんのご参加をお待ちしています。初めてでも分かりやすい内容。創業の基礎が身につく。企業創業に向けた事業計画書が作れる。日時、7月9日木曜から8月27日木曜、18時20分から20時30分。ただし、毎週木曜日開催。全7日間。初回のみ、18時15分から20時30分。8月13日木曜は休校。場所、市役所本庁舎。お申し込み、二次元コード申し込みフォームから。申し込みフォームの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、米原市商工会、電話 52-0632。にぎわい創出商業店舗開設補助金。駅前など市街地で新たな店舗を出店する人を対象に、店舗の出店にかかる経費への補助金を交付しています。応募資格、対象区域で新たな店舗を開設し、飲食店、 または小売店を営む人。支援内容、上限100万円、補助率3分の1。対象経費は、新築、中古店舗の取得費、店舗の改修工事費、設備工事費。応募方法、申請書類を産業政策課へ提出してください。申請書類は、市公式ウェブサイトからダウンロードできます。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5146、ファックス 53-5139。野外焼却、野焼きは禁止です。廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。なお、地面に掘った穴やブロック囲い、ドラム缶での焼却も野外焼却になり違法です。次の場合は例外。1、国などが施設管理のために必要な廃棄物の焼却。例、河川敷、道路側の草焼き。2、震災、風水害、火災などの予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。例、災害時などの応急対策、火災予防訓練。3、風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。例、どんと焼き。4、焚き火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの。例、落ち葉焚き、バーベキュー。5、農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。例、焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却。漁網にかかったゴミの焼却。ただし、例外の野外焼却であっても、苦情や通報があった場合には、消防や警察が出動する場合があります。やむを得ず、軽微な焼却をする場合は、周囲へ迷惑がかからないようにし、完全に火が消えるまで、その場から離れないでください。火災と紛らわしい煙、または火炎を発する恐れのある行為は、消防署に届け出をしてください。ただし、野外焼却、野焼きが合法化されるものではありません。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5112、ファックス 53-5139。市老人クラブ連合会がスタートしました。令和8年4月から、市内全域の老人クラブが加入できる、米原市老人クラブ連合会が新たにスタートしました。米原市老人クラブ連合会では、市内で活動する地域の老人クラブのほか、おおむね60歳以上で組織する地域活動団体や個人会員の加入を随時募集しています。連合会には市内すべての方が加入することができます。老人クラブ連合会の活動内容、生きがいづくり、健康づくり、スポーツ大会、高齢者大会、文化活動、アルコー会、歴史文化講座、スポーツ、グランドゴルフ、モルックなど、介護予防活動、健康体操など、サークル活動、仲間づくり、友愛活動、一人暮らしの高齢者などを訪問し、地域社会からの孤立を防ぐ活動、環境づくり、 清掃活動、地域清掃や花壇の植え替えなど、防災安全活動、子どもの見守りや防災安全教室の開催など、老人クラブ連合会の愛称は、グラジェネ前原に決定しました。老人クラブ連合会により親しみを持っていただくため、愛称を公募した結果、愛称はグラジェネ前原に決定しました。グラジェネはグランドジェネレーションの略で最上な世代という意味です。年齢を重ねたことによる豊富な知恵や経験を持ち、社会や家庭で頼れる存在を意味し、人格や人生経験を称え、尊敬や感謝の気持ちが込められています。お問い合わせ、市高齢福祉課、電話 53-5122、ファックス 53-5119、米原市老人クラブ連合会事務局、電話 52-4393。市長コラム市政言、知識や経験で街を元気に。5月11日に三島グラウンドで開催された米原市長杯市民春季グランドゴルフ大会に私も参加させていただきました。多くの皆様が笑顔で交流と競技を楽しまれる姿に、グランドゴルフが地域に根付き、健康づくりや生きがいづくりにつながっていることを改めて実感しました。一方で、全国的に老人クラブの会員数の減少や高齢化、役員の担い手不足などにより、活動の継続が難しくなる地域が増えています。こうした中、市全体で連携する新たな老人クラブ連合会がスタートしました。長年培われた知恵や経験は地域の大切な財産であり、多くの皆様が交流し、役割を持って活躍いただくことが、地域の元気につながるものと感じています。これからも高齢者の皆様が、生きがいを持って地域で活躍できる居場所づくり、支え合える街づくりを進めてまいります。米原市長、隅田光也。
健康インフォメーション。がん検診をまとめて受診できるパック検診をご利用ください。KKC ウェルネス彦根検診クリニックで、市の検診として最大5種類のがん検診をまとめて受診できるパック検診を実施しています。期間、令和9年3月31日水曜まで。場所、KKC ウェルネス彦根検診クリニック。彦根市駅東町 15-1 近江鉄道ビル2階対象40歳以上の人予約方法受診希望日の3週間前までに KKC ウェルネス彦根健診クリニックへご連絡ください。予約専用電話 050-3535-5993。 なお予約時に必ず米原市の実施するパック検診と伝えてください。予約後、受診案内が送付されます。パック、標準、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、パック、レディース、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、料金は、胃がん検診1000円、大腸がん検診500円、肺がん検診300円、乳がん検診1500円、50歳以上は1000円、子宮頸がん検診1000円。なお、パック内検診は原則すべて受診していただきます。単独での検査受診はできません。後期高齢者医療制度加入者は無料です。乳がん検診、子宮頸がん検診は2年に一度の検診です。無料クーポン券を利用できます。 乳がん検診はオプションで、エコー検査税込み5919円を追加できます。国民健康保険加入者は特定健康診査も受診できます。予約時にお伝えください。令和9年2月末まで、米原おいしく減塩プロジェクトを実施します。日時場所、6月9日火曜、10時から12時、フレンドマート米原駅前店、6月11日木曜、10時から12時、フレンドマート三等店。内容、推定野菜摂取量が測定できる、ベジチェック、減塩食品の紹介、簡単減塩野菜レシピの配布など、健康教室、心不全、狭心症、心筋梗塞、末梢動脈疾患に打ち勝つために、現在の循環器治療はここまで進みました。予約不要。日時、6月11日木曜、13時30分から。場所、湖北医療サポートセンター、メリサポ。長浜市宮市町、1181-2。講師、市立長浜病院、副院長、兼、循環器内科責任部長、高島博之先生。お問い合わせ、湖北医師会、電話 0749-65-3600。 6月の救急医療、休日に具合が悪くなった時、休日の内科小児科の救急医療は当番制で対応しています。感染症対策のため、受診前に必ず電話連絡をし、マスクの着用、健康保険証、マイナ保険証、または資格確認書、お薬手帳、母子健康手帳などをお忘れなく。医療体制、日にちの順にお伝えします。第一次医療体制、比較的軽症な時、長浜米原休日休館診療所、長浜市宮市町 1181-2、電話 0749-65-1525、受付時間8時30分から11時30分と、12時30分から17時30分、6月7日日曜、6月14日日曜、6月21日日曜、6月28日日曜。第二次医療体制、重症な時、診療時間8時30分から翌朝8時30分。子供の場合、6月7日日曜、6月14日日曜、6月21日日曜、6月28日日曜、いずれも日赤。子供以外、6月7日日曜日赤、6月14日日曜市民、6月21日日曜日赤、6月28日日曜市民。なお、日赤は長浜赤十字病院、市民は市立長浜病院です。小児救急電話相談短縮ダイヤル、シャープ8000、電話 077-524-7856。 相談日時、平日土曜日18時から翌朝8時、日曜日祝日9時から翌朝8時。対象者、県内在住の15歳以下のお子さんとその家族。子どもの救急ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。 7月の子育て応援広場。市内には4つの地域子育て支援センターがあり、未就園児家庭を対象に、様々な子育て支援活動を行っています。地域子育て支援センターは予約不要でご利用いただけます。 ただし、花畑のみ当日の朝に電話予約をお願いします。最新の運営情報や講座・地域活動の有無は、市公式ウェブサイト等で随時お知らせします。電話相談は各センターで随時受け付けています。月曜から金曜9時から12時、13時から15時、オンライン相談、ズーム相談も実施しています。予約が必要です。身体測定も随時行っています。希望する人はお気軽にセンター職員へお声掛けください。あゆっこ下田ら 146-1、米原認定子ども園内、電話 52-1114、ファックス 52-5131、寺子屋長岡1251、長岡学園近くの古民家、電話 070-8411-4198、または電話 55-3767、双葉っ子合同 199-1、大見認定子ども園内、電話 52-0363、ファックス 52-5561、花畑水上1950、いぶき認定子ども園内、電話 58-1841、ファックス 58-2003、当月の活動情報の二次元コードが表示されています。1月の子ども健康カレンダー、子育ての不安・悩みはすくすくホットライン、電話 53-5125 へ、母子健康手帳は健康づくり課、保健センターで交付しています。マスク着用や手指消毒等、感染症予防にご協力ください。事業名、対象、実施日、受付時間、持ち物の順にお伝えします。なお、場所はいずれも、米原市保健センター、ルッチプラザです。1、4ヶ月時健康審査、令和8年2月生まれ、実施日7月9日木曜。2、10ヶ月時健康審査、令和7年9月生まれ、実施日7月16日木曜。3、1歳8ヶ月時健康審査、令和6年11月生まれ、実施日7月7日火曜。4、2歯6ヶ月時歯科健康審査、令和5年12月生まれ、実施日7月9日木曜。5、3歳6ヶ月時健康審査、令和4年12月生まれ、実施日7月2日木曜。受付時間、すべての検診は時間指定です。対象のお子さんには個別通知をします。持ち物、母子健康手帳、質問票、子供ノート、筆記用具、バスタオル。その他に、3歳6ヶ月時健康審査のみ、子供の尿、聴力アンケート、1歳8ヶ月時健康審査と、2歳6ヶ月時歯科健康審査のみ、歯ブラシ、コップ。6、7ヶ月時、もぐもぐ教室。令和7年12月生まれ、予約が必要です。実施日、7月17日金曜、10時から。7、すくすく相談、育児相談、予約が必要です。実施日、7月7日火曜、7月16日木曜。受付時間、9時30分から11時。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、子供ノート、その他に、7ヶ月時、もぐもぐ教室のみ、筆記用具。感染症予防のため、体調の悪い人等は、受診を控えてください。判断に迷うときは、健康づくり課へご相談ください。なお、すくすく相談、もぐもぐ教室は予約制ですので、相談前日までに健康づくり課、 電話 53-5125 までご連絡ください。また、すくすくホットラインを含め、オンラインでの相談が可能です。1歳8ヶ月時健康審査、2歳6ヶ月時歯科健康審査、3歳6ヶ月時健康審査は、歯科診察と、フッ化物塗布があります。必ず自宅でお子さんの歯磨きをしてお越しください。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。